おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
香菜、面白い。うなぎの話。
いや、うなぎって、そんな旅をしてきてたんですね。
まだあるんです。謎が。
はい。
うなぎの研究に一生費やしたと言っていい、海洋生物学者のヨハネス・シュミットさんは、底引き網で、うなぎの幼生、子供をこう探し歩いて、彼らのふるさとを、探っていくという人生を送られた方であります。1914年5月のこと、シュミットさんは体長 8.5 ミリの幼生2体を発見。彼は心当たりがうなぎのふるさとに近いぞということを突き止め、その直前、もうちょっと探ればうなぎのふるさとがわかるっていう、その7月に第一次世界大戦が勃発した。で、うなぎ探査の彼の船っていうのは、ドイツの潜水艦に狙われることがしばしばあって、もうさすがにクルーも冗談じゃないと。
命がけですよね。
そうそうそう。戦争の真っただ中、そんな潜水艦がうろうろしてるところで、うなぎなんか一生懸命研究してるのは、俺たちバカですぜということで、はい、もうやむなくデンマークの港に引き上げて、戦争が終わるのを待ったという、うん。この人は必死だったんでしょうね、うなぎ。戦争が終わると同時に、うなぎの研究再開。
はい、
2年間、大西洋をさまようことで、6000ものうなぎの子供を捕獲。一番小さい子が見つかったところが、うなぎのふるさとなん。そこの深海こそが、
卵があるかもしれない。
そうそうそうそうそう。
はい、
それで懸命に探して、探し当てたのが大西洋北東サルガッソー海域。この深海にあるおそらく海藻の中に見つけられた卵によってうなぎは帰っていると。
はい。
だからうなぎのふるさとは大西洋北東のサルガッソー海域だということ。その論文を書き上げて1930年その論文を残し、彼は切なくもうなぎに捧げた一生をインフルエンザのため、亡くなっちゃった。
あ、そうなんですか、うん、
でも、この人の残した論文によって、うん、うなぎの研究ってのが大幅に前進したんです。なんか、悲しいような、おかしいような、馬鹿らしいような、見事なような、
はい、
いいよね、こんな一生ってね。
はい、
さあ、うなぎっていうのはよく調べてみる。これ、この本の作家さんが偉いんだけど、よくぞ調べたと思ったんだけど、アメリカの人食べないんですよ。
ああ、そうですか。
うん。
なんで食べないんだろう。
グロテスクなんでしょうね。でも、アメリカの人は今こそ思い出すべき。なぜか、アメリカの歴史に重大な貢献をうなぎがしてるんです。
はい。
1620年11月、メイフラワー号はマサチューセッツ州コッド岬に上陸。乗客102人と乗員30名。結核、解熱病、そして食物の不足等と汚れた水で、翌年3月の春まで生き残ったのは53名。132名いたんですが、春までに生き残った人は53人しかいなかった。
はい、
この人たちが生き残ったからアメリカはアメリカになったんですけど、うん、死ぬ危険性があったんだって。食べ物がない。
はい、
水も汚いんで、水飲めば死んじゃうみたいな。もうあとは結核と解熱病でしょ。ところが、思い出してよ、アメリカ人、
はい。
正確に伝えれば考え方も変わると思うんだけどな。アメリカの先住民の人が、海岸線で死にかかってる白人53人を見つけて、うん、これ食えばよろしいって言いながら、食べ物をプレゼントしてくれたのよ。
はい。
それが、うなぎだったのよ。
ほう。背をつけろと。
そう。プレゼントしたのが数十匹のうなぎであった。トウモロコシと山菜、パンと野菜を焼いて、うなぎを炙っちゃって、
はい、
食って彼らは生き延びた。しかも、この先住民の男性すっごくいい人で、うなぎがよく取れる川のポイントまで教えてくれたんだ。それで動物性のタンパク質を取り入れて、うなぎ割と取れたんで、動物性タンパク質、そして、うなぎで食いつないで、その変な言い方だけど、彼らも繁殖してってアメリカを築いたっていう。
命の恩人じゃないですか。
命の恩人だよ。
へー。
な？アメリカが ちょっと反省していただきたいのは、うん、うなぎだと体裁が悪いんで七面鳥にしたのよ。
え、なんで体裁悪いんですか？
なんかくにゃくにゃしてるから
ね。気持ち悪いっていうこと、
うんうん、それで七面鳥を捕らえてそれを食って俺たちは元気になったっていう事実に置き換えた。本当はうなぎなんだよ。
うなぎなんだ。
だからなんだ、あの感謝祭、
サンクスギビングデー。
そう、
はい、
うなぎだよ食うのは。アメリカという国はうなぎでできたんですよ。ぜひうなぎをもう一度思い出していただきたい。
本当の話ですかそれ？
これ本に書いて
本に書いてあるんですか？
俺ね、お前のその口癖大好き。本当だろうねって疑いつつ、また明日も頑張ろうと思います。この次また明日のまな板の上で。